映画ゴールドフィンガー巨大金融詐欺事件よりボーイズタウンギャングで Can't Take My Eyes Off You でした。はい、ね、さっきも言ったけど香港映画もう本当に久しぶりに上がって、上がってってめっちゃね、すげえ良かったんですけど、この、1980年代の香港を描いてるっていう、2作品、先ほど、トワイライト・ウォリアーズっていう、はい、カンフー映画なんですけど、
はいはい、
このゴールドフィンガー、たまたまこの同時期に公開なんだとは思うんですけども、本当にこう古き良きというか懐かしい香港を描いてるんですね、どっちもね、でこの風景って今香港にはないんですって、
そうなんだ、
そうだからそのネオン街がね、ネオンがこう、ね、街中ね
ごちゃごちゃしてる感じ、狭い感じ、
それって
そうなんだ、
少なく本当に少ないんですって、
本当に返還前の、80年代の、俺らが知っている映画の中の香港は香港では撮れてないってことなんだ。
今もう本当にやはり中国の影響もあり、なんかこういろいろスマートになっちゃって綺麗になっちゃって、本当にこう、観光客もね戻りつつあるとは聞いてますけども、本当にかつて そのネオンがたくさんあるよう こうなんか雑多な猥雑な感じの香港は今はほとんど見られないそうなんです。
綺麗になっちゃってるんだね。
そうなんですって。はい。
いやまさしく僕80年代後半から90年代前半ぐらいまで香港を多分 5,6 回は行ってるので、もう本当に空論でも野宿したので、
そうなんだ。
もう頑張ってよ。遠吠えが聞こえるしさ。
20歳ぐらいの時でしょ。
そうそうそうそう。でなんか、泊まれなくて。ビルとビルの間にので寝たんだけど、でっかいネズミがさチュルチュルチュルチュルしてるさ、
映画みたい、
やばかった、ね、
その話も後で、ちゃんと聞きたいぐらい
だ、ね、そういう本当に1980年代の、なんかこうやっぱりちょっとね解雇してる、懐かしんでんのかなみたいな、
ね、そうかもしれないよね、
人たちにとっても
返還から30年ぐらい、だから、そういうのがあるのかもしれないよね、
はい、というような2作品でした、
はい
はいはい、では後半、いきたいと思います。タポシ会です。
おい、
はい、ではよろしくお願いします、
はい、冒頭でちょっと予告をしましたけれども、
はい、
今日はですね、一言で言うと僕たちはなぜ映画を見るのかという話をしたいんですね、でそもそも、映画を見る動機とか目的っていうのはなんていうんだろう、そこに優劣はないし、もう規則も基準もなくていいと思うの、だから好き勝手に見ればいいんだけど、ただね、実はある記事がきっかけでこの特集をしてみようと思ったんです、
はい、
でそれは、コロナ以降日本における映画参加者っていうその記事は言ってたけど、つまり映画を何かしらの方法で見ている人たち、
特に映画館でってことではなく、
そう、全て含みます。
映画作品をってことね、
そうですね、だから映画館での鑑賞ももちろんなんだけれども、配信サブスクでの鑑賞、レンタルとかの鑑賞、テレビでの無料でやる、昔のそういう映画のロードショー番組っていうんですか、金曜ロードショーみたいな、ああいうので見たりとかする、ことをすべてひっくるめて映画に参加するという言い方をしてますが、その映画を鑑賞するという、方法は問わず、人たちがですねどんな動向を今示しているのかっていう記事なんですよ、でねやっぱコロナ以降戻ってはきたんです、ドーンって、一回劇場が閉鎖されてたから、
そうだよね、それはそうだよね、あんだけ見る人映画がやってなかったんだから、
ただコロナ前の水準まではなかなか戻ってきてない、で最近さらにちょっと突っ込んだその記事では統計を取ってみたときにある傾向が見えてきた、それがねすごいこうねじれてるっていうか、こじれてるんですよ。でそもそもまず映画館とそれ以外っていう、映画を見る手法っていうか手段を分けてみますね、大きくと、映画館で映画を見る人たちは世代別で言うと、やはり60代以降が一番多いんです、次が10代から20代、
真ん中はいないね、
で30代40代50代が一番少ない、特に30代40代が少ない、
いわゆる働き盛りと言われる人、
働き盛りだということと、あとね子育て中世代っていうことだよね、でねところがこの傾向が実は変化が起きていて、映画館で見る割合みたいのの、 ものが、うん、あの上昇している世代があります。
あ、他の配信とかではなくて映画館で見る人が多い世代
がある、
年齢層、
そう、
はい、
どの世代だと思います
？60代じゃないとかじゃないの、今の
話60代は実は減ってる、
減ってる、
はい、
うんうん、
でもそれも一番多いんだけどね、
まあ、まあ全体として多いんだけど、
傾向としては減ってきて、
ほうほうほう、
10代20代増えてるんですって。
へ、人口的、単純に人口だけで言ったら絶対60代のは多いわけじゃん、うん、いわゆる、うん、まあ、段階はもうちょっと上だけどさ、
段階は70代以上 ね、
うん、だけどまだ、ね、人口的にも単純に多いわけでしょ、元気な人も多いだろうし、うん、にもかかわらず、まあ、あのいわゆるあの少子化がの顕著な10代20代が増えてる。
そうでね、まあ、これここだけだと何が起きたんだろうと思うんだけど、うん、じゃあその50代60代以降の人たちが映画館での鑑賞のペースがちょっと緩やかに落ちてきているときに、うん、じゃあどこに行ってるんだろうというと、はい、配信に行ってるんです、
なるほど、
サブスクの方に行ってる、なので、うんうんうん、映画そのものはよく見てるんですよ。
なるほどね、映画館で見てないだけであって、
見てないっていうか見る人が少し減ってきてるけど、サブスクの方に少しずつ流れていって、
うん、映画には接してるという意味では、
そうそうそう、映画参加はしている、うんうん、
なるほどなるほど、
ところが、はいはい、10代20代は、映画館で見る人が増えているけど、映画館以外で見る人は減ってるんです。
で
何が起きてるかというと、映画を見る人は映画で見る、あ、映画館で見る、うん、
はい、
それ以外の人は映画そのものを見なくなってる、
まあ、スマホとかが身近にありながらもそういうもので映画作品には触れないってことなんだ。
つまりそれでもね、その公衆の百何十億とかのベスト10に入っている日本のヒット作品っていうのは10代20代が見てるんですよ、
まあね、彼らが何回も見るとか、
そういうことなんです。
あとは
リピーターがいるんです、
あとは流行り物にはみんなが飛びついてるとか、そういうこともあるのかな、
まあ、あとは家族で見に行くってこともあるんだけど、でもその10代20代がリピーターで見ているということが、その、トップ10の興収などの作品を押し上げているけれども、だからあの映画そのものはやはり、あの離れていってる、こういう傾向があるという記事を読んで僕ちょっとショックを受けたんですよ。えっ、じゃあどうなるの、さんの映画の未来はみたいな。でここで前話したかもしれないけど、僕ある大学院生と話した時に、
はい、
あの映画見るのって言ったら、見ますよって、どういうの見るのって言ったら、あの原作があって漫画をすでに読んでいて、でも面白いって分かってる映画しか見ないって言われた。なんで、映画ってさ、知らない世界とか知らない物語に触れるのがワクワクするんじゃないのって言ったら、いやいやいや、おっかないです、おっかないです、知らないんだって、見て面白くなかったら時間の戻りですからっていう、いわゆるタイパコスパ
タイムパフォーマンス、
タイムパフォーマンス、コストパフォーマンスとても重視するんじゃん、
うんうん、
こんななんだと思ったら、その記事を読んでそことまたつながって、
うんうんうん、
じゃあさ、映画を見てる人ってどう何で見に行くの、うんうん、映画を見ない人は何で見ないのっていうことでこの話をしてみたかったんです、うんうんうん、前置き長くなりましたが、お二人に聞きます、
はい、
お二人は映画を見る理由何ですか、あるいは映画を見ない理由って何だと思いますか。世の中には実は映画を見ない人が多いんです、圧倒的に、
うん、まあ、ね、あの矢田部から答えさせてもらうけど、うん、これはね、今の現状ね、矢田部の今の現状は、まず映画を見るのは仕事で関わっているところを確認するために見るっていうのが今はね、で映画館で映画を見ない理由はシネコンが苦手だからっていう理由がある、だけど旧作に限って言えば邦画は特にね大好きだから、あのやはりまずね、日本語が分かるっていうことと、旧作が好きなのは知らない時代を写し取ってるものをこう学びたいというか、そう、か、まあ、自分が生まれてない時代の頃がすごい楽しいので、50年代60年代70年代、まあ、80年代も子供だったからねっていうのが一番面白く見るのね。そこは自分のそのまあ、日本の歴史とか文化を知りたいっていう興味と、言語がストレートに入ってくるっていうところで、その作品群が好きっていうのが理由だね、
はい、うん、寺川さんはどうですか。
僕は単純に好きか嫌いかみたいな話なんですけど、まあ、まずは好きだからっていうことなんですけど、
うん、
まあ、あの例えば
じゃあ 何なんて好きなんですか。
ああの、うん、ね、その前に、
うん、
いやこれだから本当好きか嫌いかなんですけど、
うん、
例えば、まあ、僕スポーツ、うん、まあ、あんまり苦手だし、うん、そんな好きじゃないんですね、
うんうん、まあね、そうね、
で、
う
ん、多くの人は好きじゃないですか、
うん、
だからね、まあ、その人からした、たちからしたら、うん、まあ、別に映画よりスポーツだよねみたいな、ね、
まあ、まあ、いわゆるオリンピックとかね、うん、国際大会とかだとすごく盛り上がったりするし ね、
はい、ね、僕あんまりこう、うん、わってなんないんです、うんうんうん、オリンピック見てもね。
じゃあもう一歩突っ込んで、じゃあなんでスポーツがあんま好きじゃなくて、うん、映画が好きなのかっていうと、うん、スポーツが得意じゃないから、うん、あんまりそのスポーツになんか長けてる人たちの活躍見ても共感ができなかったり、うん、評価ができなかったりするってこと？
うん、いや、そういうわけでもないんだけどね。そういうわけでもないんですよね。うん、だからそこはね、まあ、たまたま本当に映画が好きになっちゃったってだけなんですよね。
なるほどね。あのね、うん、実は、うん、そのアンケートもちょっと取ってみたんですけど、うん、
はいはいはい、
あのね、沼田さんに聞きました。
いわきの
、はい、
100人に聞きました。
はい、で、あのね、映画は面白い。
うん。
で、なんつったの、あれだ、書いてあるんだっけな、あ、そうだ、映画が面白いっていうことと、
うん、
あの、映画を見るときの選ぶときの基準は勘なんですって、
うんうんうん、
でもそれで終わりだな話みたいだったんだけど、うん、
いや、う
ん、
でも、
まあ、
いや、でもさ、うん、その勘をどうやって醸成したかって話に本当はしたいのね。
そうね、ね、そうだね、沼田さんは特に
映画たくさん見てる人はやっぱ僕もそうなんだけど、勘っていうのは確かに働くんですよ、
うん、
でも勘というか直感とかっていうものっていうのは、うん、いろんな経験とかを、うんうんうん、積んだり、いろんなたくさんのものを見たりしたことによって生まれてくるんです、姿勢とか、
う
ん、
まあ、そうね、
そう、うん、で、そういう時にはなんでそういう風になったのって話に本当はしたかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、これは何、メールか何か
で、あの LINE で直接聞きました。
じゃあ、はい、あの、会話で聞き取ったわけではないから、
うん、
そうなんです、ちょっとそこより突っ込めてないってことね。なるほど、はいはい、
あとはですね、うん、もちもちももちさんにもちょっと聞いてみたんです、
はいはいはい、
さあね、もちもちももちさんはかなり長く長文とかでこう書いてくれたんですけど、
はい、
やっぱり、ね、最初に映画でワクワクしたり、うん、その映画で笑ったり泣いたり、うん、その映画を見た時のこの心が動いたっていう体験がまずベースに小学校の頃にあったっていうのが大事らしいのね。
そうね。
で、これをもしかすると今の人たちっていうのはモテてないのかなって思ったりするんだけど、でもアニメの映画を見てそれは起きてるはずなのよ、
うん、
ま、でも実写映画を見ないんだよ、ね、そこすごい不思議だなと思うんだけど、
うん、
それからもう昔のそのテレビ映画のロードショーとかそういうものを自然にお茶の間に流れてくるっていう時代だった、
ね、そうね、
そう、まあ、もちもちももちさんの年齢を言うのもなんですが、お二人とほぼ同じ、
はいはいはい、
というか僕と二人の間ぐらいなんですよ、うん、
ね、
うん、だから、そういう時代はできていた、
うん、そうだ、もう毎日毎日各局で映画をやっていたわけだからね。
だから、ね、違う世界が見れる、ワクワクドキドキできる、まあ、うん、本を読んで次にまたこんな物語があるならもっと読みたい、そこに没頭したいっていうのがやはり映画を見たいっていうところの動機として、
うん、
理由としてはベースにあるってことを書いてくれたんですね、
うん
うん、であとはまあ、お名前を出していいのかどうかも確認しないちゃったんですけど、
うんうん、
静香さんという方がちょっと伺いまして、
はいはい、
そうするとね、もう箇条書きでバンバンバンって書いてくれた、うん、現実逃避の手段、
うん、まあ、それも大きいよね、
あるある、
うん、
それからとにかくまとまった物語に没頭したい、
うん、
多様な世界を見たい、
うん、
もう垣間見るだけでもいいからちょっと見たい、
うん、
か気分を変えたい、あるいは気持ちを盛り上げたい、
うん、
それから物語を見たことによってそれをみんなと共有していろいろと話しすることが楽しい、
うん、
それからミュージカルが好きなんで映画で手が、うん、踊ってるシーンとか見るのも好きだからとか、
うんうんうん、
で友達と会う理由になる、
うん、
映画見に行こうよっていう誘えるっていう、まあ、そういうことを言ってくれたんですね、
うんうん、
でやっぱ基準はやっぱ勘ってこの静香さんも言ってて、
うん、でもやっぱりそれは見てきているから勘が働く、
うん、そういうことなんですよ、さっき見た通りです、
結局元に戻っちゃう
んですよ、じゃあなんでその勘は醸成されたの、ね、みたいな話になってっちゃうんですけど、
そこの話はまた別にやろうよ
まあね、はい、そこをまた別にやれたらなと思うんですけど、うん、でさらに実は天海さんにも聞いています、
はいはいはい、
でね、天海さんも結構名前書いてくれたんだけれども、うんうん、まあ、天海さんもやはり勘みたいなことを言っていて、うんうん、映画を見るっていうのはやっぱ基本的に寺川さんの字たまず好きだからなんですよ、
うんうんうん、
これに尽きるっていうことを言ってるね、うんうん、ただ、多分映画好きで特に映画館を見に行く人っていうのは基本的にド M なんじゃないかと思ってい て、いわゆる仲間共生された環境で、
うん、
2時間以上も他人の物語をね、うんうん、見続けるわけでしょ、うん、これってなんかなんて言うんでしょうね、うん、よっぽどその他人とか世界に関心や好奇心や興味というものを持ってるのにできることじゃないよねっていう 話をしてたんです、うん、そういう観点からすると僕らはなんで映画を見るんだろうってやっぱ思うんですよ、うんうん、で映画を見ない人は他人の人生とか物語に興味がないってことなのっていう逆もまたしんなりっていう問いかけの答えにはならないじゃない。
ならないね、うん、そんなことはないでしょ。
ないと思うのよ。そうだじゃあ僕らはなんで映画見に行っちゃうんだろうって思ったわけですよ、うんうん、
ねえ、
どうですか、
環境かな、なんだろうね、う
ん、ね、本当に自分今はさっき言ったね、矢田部はさっき仕事に絡まないで映画としては見ないことがほとんどだけど、うん、古い映画は見るというと、うん、でも一番見てた頃ね、90年代は本当にさっきどなたかがおっしゃってた現実逃避的なところというか、うん、まあ、逃避しつつなんだけれども本当にその中に入っていたい、だ本当に気持ちのいい映画だと1時間半から2時間ぐらいだけど一生この世界観に浸っていたいなって思う作品ってあるじゃない、
はい、
ね、なんかそういうのってさ、やっぱりその暗がりで光を見つめてる、本当幻見てるわけだから、何にもないんだから光と影のフィルムから映してる、ただのそれだけを見てる、物理的にはだよ。だけどなんか本当にこう陶酔できる世界に行けるっていうかさ、そういうのが手軽なんだよ。それで各町にあるわけだから、それが手軽にできたっていうことが当時一番映画館に通って見続けてきた。でやっぱり好きだからジャンルとか何かとかあんまり関係なく映画だから見たい。
そうね、だから
っていうのが
トップ講習と、
うん、
の10本とかの、うん、こう顔ぶれを見ていると、うん、おそらくそれを見に行く人は映画が好きなんではなくて、うん、原作がファンなんだと思うのね、うん、
とかその映画そのものがね、本当にただ
映画そのものが好きだったらば、うん、その他の映画も見るはずなんだけど、
じゃあ映画その作品が好き、その作品が好き、そうそうそう、
その原作ファンの別な形態として、うん、映画という表現方法で、うん、作られたならばそれをもうそれもやっぱ見ないとなっていう感じなんだと思われるの、
う
ん、
そうだよね、うん、だから
映画が好きなら、うん、その原作以外のものにも映画そのものに興味が今、うんうん、あの矢田部さんが言ってくれたように、うん、あの持てれば多分いろんな映画を見ようとするんだけれども、うんうんうん、おそらくあのトップ講習の映画を見に行く人たち、あそこに150億とかね、うんうん、130億とかねお金が集まるわけですよ、うんうん、でもそれはやっぱりリピーターの10代20代の、うん、あるいは家族連れの、人たちが、まあ、一つのイベントとして見に行くだけなんで、これが映画が映画産業があるいはこれからの映画人口が、前向きあるいは右肩上がりで、うん、明るい未来が待ってるかっていう数字には僕はつながらないと思
ってるんですよ。そうだね、うん、そうね、うん、別にそのスクリーンでかかる映画だけ、うん、だとやっぱりなかなか厳しい現実っていうのはあるわけで、もうそれは制作現場からしてもそうなので、そういうだけど作りたい人もいるし 見たい人もいるしっていう中で、ね、まあ、本当どうなっていくのか
そう
っていうことでね、まあ、少なくも俺らが生きてる間はまだあるだろうけど、文化としては、うんうんうん、その先がね、でそれがその先もなんだけど、うん、そうなるとその過去のものもどういう扱い方をされるんだろうっていう心配が出てきちゃってるのね、
う
ん
う
ん、
そうね、そうでね、あとはさ、これも前に何回か言ってるんだけど、うん、国際映画祭とかの受賞作っていうのと、うんうん、興行収入の、はいはいはい、トップ10っていうのはものすごい100トップ10とかに入る映画はやっぱ映画賞で受賞はあんましない、
うん、そうね、
で映画祭で受賞してるような映画はもう150とか130とか100位以内、あ100位よりも下
そう、ね、
みたいな興行収入状態なわけですよ、うんうん、でこの差は何で起きてるんだろうとかっていうことも、うんうん、なんかそのかこういうことを考える上でのヒントが隠れてるような気はするんだけど、でもそもそもなんか映画って娯楽なの芸術なのっていう、ね、
まあそう、一番それはもう本当大衆娯楽であり総合芸術でありっていうところの狭間でずっとやってるわけだから、
うん、
でさちょっと今一個前のそのベスト10とかで評価が高いけど興行収入には入ってないっていうのはやっぱり選ぶ人が限られてるわけでしょ。そのベスト10、興行収入を見てる人はベスト10に投票する人ではないわけじゃん。
うん、 あのだから映画を映画としてあんま捉えてないんだと、うんうん、要するにさっき言ったように原作の別な形態の表現、うん、手段であの作ってくれたからそれも見たいなぐらいな感じなんで、
う
ん、ま
あ、あとはもう流行りものだからとりあえず見ていこうっていう人たちだと、う
ん
う
ん、だから映画というその表現方法とかでの、うん、なんかその評価とか、うん、その映画の魅力そのものに、やられているわけではなく、うんうんうん、あの原作そのもの、まあ、いろんな漫画の原作がほとんどなんだけども、だからそれが好きだから、まあ、その世界観をもう一度味わいたいから、
う
ん、
リピートするっていうのは安心して見られるっていうところもあるわけで、
それもあるし、だけどさ、いろんなあのプレゼントがつくので入場者プレゼントとか、うん、そういうのもやっぱゲットしようとしてるんだけども、
まあ、そうなるとまたちょっと違う
そうだから映画の魅力ではないんですよ、
そうだよね、
映画館に行っている、ね、
客寄せにただ使われてるだけ、
まあ、だからそうなるとね、そのさっきの大学院生の話もそうなんだけど、はい、知らない世界とか他人の物語に興味がない、うん、いわゆるリベラルアーツというものに、うん、あの教養というものにですね、うん、なんかもしかしたらみんな興味を失っているんではないかと、うん、で僕はそのリベラルアーツという意味で の映画が果たす役割ではとても大きいと思っているの で他人の物語とか他人の人生に共感をするという、うんうん、その感情体験というものをやっぱ映画はもたらしてくれるから、う
んうん、まあ、共感だけではなくて自分が生きられない世界がそこにある、それを見せてくれるっていうのもあるよね、うん、
あの、うん、寺川さんどうですか、 お仕事柄子供たちにやっぱ映画見てほしいとは思うと思うんだけど、うん、どんなアプローチすれば10代20代が映画を見てくれるんだろうなって考えたことありますよ。いや、それは難し
いけど、うん、いや例えば僕が自分がね、うん、あのじゃあ子供でこの時代に生まれてたら、うん、いやもしかしたら映画見てないかもしれないなって思う。
かもしれないね。僕もそう思った。うんうん、ね、うん、ありえるよね、
うん。だからやっぱね、いろんなこうね、もっと別な興味が、ね、湧いてくるようなものがたくさんあるし、やっぱネット強いしね。うん、でね、お金なかったらやっぱり無料のものに。ね、手をつけるし、うん、そっちで面白いのが発見しちゃったらそっちにのめり込むのもしょうがないなとも思うしね。
そうだよね、うん、
ただ、うん、やっぱり映画の面白さは僕たちは伝えていきたいから、うん、そのだからね、ちょっとでも引っかかるフックをいろんなところでやっぱり ね
それをやっていく活動を細々と続けている、うん、そう
しかないみたいな
この番組もそうだしね、
それがまあ、うん、希望だなと思って、
うんうん、なるほど、
うん、そうだからまあ、あのそれはどんな文化だってさ、歴史の中では すごくヒットする時もあれば衰退していく、うん、今ちょっとね、あの地元の歴史いろいろ調べている中で、まあ、もちろん映画だってただどういう形で残っていくのかわからない、ただね、あの音楽とか絵とかさ、書とかさ、そういうのはずっとあるわけじゃん、
うん、
だからまあ映画っていうのがまたその一つとして残っていく方法があるのではないか、うん、まあだからそれがね、どういう、まあ、かつもう10年ぐらい前だと思うんだけども、シネマパンチの平島くんがさ、映画ってものすごい高級な芸術になっていくんじゃないかみたいなことを言ってた時、
あれね、スピルバーグが言ったんですよ。
あ、スピルバーグが言ったって言ったんだっけ、うん、で俺は広島から聞いたんで、うん、広島の言葉だと思っちゃったけど、うん、でも
なんかね、オペラみたいなものになっていくんじゃないかっていう、
そういうのだから、そういう選ばれしものっていうか、そのすごく余力のある人しか楽しんじゃいけない芸術になっていくのも、うん、大衆娯楽であった以上はちょっと寂しいところでもあるんだけど、うん、でもそうならざるを得ない、うん、流れっていうのもあるのかなっていうのもちょっと危惧しちゃうよね、うんうん
うん、お時間あとどれくらいありますか、
そろそろです、ね、
はい、じゃあちょっとあの、うん、僕がこのテーマを投げたので、うん、僕なりのちょっとまとめを最後に しようと思うんですけど、あのこれも何回か言ったことあるんですが、僕たち人っていうのはですね、うん、言葉と記憶でできていると常々僕は思ってます、うん、
はい、
でその言葉と記憶っていうのはおのずと物語になるんです、
うん、
だから僕たちは物語そのものなんですね、
うん、
うん、そうすると僕たちには物語が必要だと思っていて、でそれこそが僕はあの映画を見る理由なんではないかと思っているんです。で物語が必要なっていうことはどういうことかというと、好奇心とか感情体験への渇望があるわけです。もっといろんなこと知ってみたいとか、いろんな感情を味わってみたいっていう、それから自分の思ってることとか他人が思ってること、そうだよね、あれわかるわみたいな共感とか、 自分がこういうふうに今生きてることを、自分がこういうことがいいなと思ってることについて、そうだよいいんだよって言ってくれる、その確認みたいな、うん、こういうことを僕は物語から学べたり感じ取れてるんだと思うんですね、うん、だからこそ自分の記憶と言葉から生まれる物語が普遍的な物語と共通点があったりするってことで、うん、なんか安心したり共感したり、一人じゃないんだなみたいな思いを抱いたりすることができるんじゃないかなと。だからそういう思いを抱ける、感じ取れるので、みんな物語に触れようよと思うわけです。で、うん、文学のない時代から物語というのは語り継がれてきました、うんうんうん、口頭で、
うんうん、
で文字が生まれて叙事詩ができて、うんうん、で芝居や演劇や小説という方法が生まれてきて、うんうん、そして映画が生まれて、まだ100年ちょっとです、
うん
うん、で僕は映画というのはその伝播するという広まるという点では国境を越えてフィルムを作れば、今ならデジタルだったらもう世界中に広まるわけですよ。この伝播性に優れてると思うんですね。それから良い物語っていうのは自己や世界をより深く知るこう概念性っていうのかな、こういう考え方、こういう概念っていいでしょっていうことを物語として伝えてくれる。それからより強く世界とつながっている普遍性も持ってる。だからいい物語って何千年も語り継がれてきた、何百年って語り継がれてきた。でこの映画の物語の再現性、感情体験のリアルさ、うん、表現の自由度、伝播性、こういうものにおいて僕は物語を語る手段としては本当に優れてると思うんです、うんうんうん、なのでなんか自分の物語、自分の人生と、うん、いろんな世界で起きているいろんな人の物語と世界を知るということ、うん、それは結局自分を知ることにつながるんで、こういったリベラルアーツ的な発想からもぜひ映画を生活や人生に取り入れていけるように、
うん、
若い人に特にね、うん、してほしいなと思いつつ、まあ、こんな話をしてみました、
うん、はい、ありがとうございます、まあ、実はねその今僕たちは物語が必要だは、うん、ミトプラスワンシネマプロジェクトのキャッチコピーとして、うんね、ホームページに実はあるんです。
そうだよね、
はい、そう実は
俺どっかで聞いたぞって思ったもん、
はい、いやもうでもまさにそうなんです、はい、うん、まあ、本当に、ね、この語りはずっとできるんで、
そうね、
ずっとできる、この、うん、このことはずっと話
す
んで、ね、
いろんな言葉で何度でも同じことを、ね、うん、はい、やるんですね、言い尽くせないぐらいあるんですけど、
はい、うざいぐらい やれる
んだけど、
ね、まあ、また機会があればやりましょう、
はい、
ね、
はい、ということでこれからもそんな映画と物語への接点になるようにね、この番組頑張っていきます、
はい、
はい、よろしくどうぞ、
はいはい、では以上タポシ会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は2月11日火曜日夜8時からの放送です。
い
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。